信仰から生まれるものと題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいま、マタイによる福音書の9章18節から26節までをご一緒にお聞きいたしました。でこのところには長い間出血性の病気で苦しんでいた女の人がシュエスによって癒されたという出来事と、今死んだばかりの少女がシュエスによって再び命に戻されたという2つの出来事が重なり合うようにして述べられています。でこの2つの出来事を伝えているこの記事は最初にマタイが記録したというものではありません。そうではなくて、これはもともとはマルコによる福音書に書かれていた記事をマタイが簡潔に書き改めて自分の福音書に取り入れたものです。ですからマルコによる福音書ではこの記事は全体で23節も詳しく書いてあるのに比べて、このマタイによる福音書ではわずか9節に縮められた形で記されています。で大変簡潔なものですから、ここだけでは何が起こったのか、少し、理解するのが難しいものですから、最初に今日はマルコによる福音書の方の記事を少し聞いてみたいのです。マルコによる福音書の5章21節から43節のところです。でまずはその始まりのところ、マルコによる福音書の5章21節から24節までを聞いてみようと思います。新約聖書の70ページです。新約聖書70ページマルコによる福音書5章の21節から24節までをお読みします。イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。街道長として、ユダヤ人の街道を管理し、そして安息日の礼拝を取り仕切っていたヤイロという人物がイエス様のもとを訪ねてきたのだとここには言われています。イエス様に願って言うんです。どうか自分の家にやってきてほしい。そして重い病気を患っている娘の上に手を置いて病気を追い出していただきたいと願うんです。ですからこのヤイロという人はイエス様のことを何か不審なことを行える人物だというふうに考えていたということになるでしょう。イエス様から命の力が流れ出て手を置いていただいたならば病気や死の勢力は退くだろう、そう期待していたわけです。でシュエスの方もヤイロの願いを聞いて彼の家に行こうと出かけて行かれます。ところが大勢の群衆がイエスに従い押し迫ってきたと言われているみたいに、たくさんの人がイエス様を取り囲んでひしめき合っているものですから、なかなか前に進んでいけないのです。でそうこうしているうちに、その群衆の中に長い間出血が止まらずに苦しんできた女性が、現れて、でこの女性との関わり合いが起こるようなことになります。そしてその関わりのためにうんと時間を取られるようなことになっていくわけです。でヤイロはおそらく非常に気をもんだに違いないんです。マルコによる福音書の5章25節から28節を読みします。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、 全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中にまにれ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。この女性は病気を癒していただきたい、そういう一心でイエス様に触れたのだとここに言われています。しかしイエス様のもとにやってくるまでにいろんなことをどうもやっていたようです。方々の名医と呼ばれるお医者様を訪ねて自分の体を見せ、そして治してほしいということも随分手を尽くしたようです。ところが一向に病気は良くならなかったんです。むしろ悪くなるばかりだったと言われています。で、彼女はあちこちの名医に体を見せて治らないものですから、とうとう一つの願いを抱くようになるんです。それはもはやお医者様に頼むのではなくて、何か不思議な力が出てくると、そういう評判が立っているあの人物に何とか直に触れてみたい、そしてその人から力を得てみたい、そう願うようになるんです。まあ、思い詰めていると言ってもいいと思います。そして彼女は人混みに紛れて後ろからシエスにそっと近寄り、衣服の房に触れるわけです。で、するとまるで力の流れが起こったかのように、この女性の血の元が乾いて彼女が癒されるということがここに起こります。ところがそういう出来事が起こるや否や、イエス様の方は誰かが自分に触れたということに気がついて、私の服に触れたのは誰かとお聞きになるんです。30節のところです。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。で、この女性は隠しきれないと気がついて、恐れをののいてイエス様の前にひれ伏して、自分の身に起こったことをすべて包み隠さずに打ち明けます。で、するとイエス様は彼女を励ましてこうおっしゃるんです。34節です。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。ところがイエス様こうおっしゃってるところに、ヤイロの家からお使いがやってきます。重い病気で苦しんでいたお嬢さんは亡くなりました。事情がこんなになったからには、もはや先生にお出ましいただくには及ばないでしょう。そういう家の人たちの判断をヤイロに伝えるわけです。ところがシエスはそういう使いの人の言葉を聞くと、すぐに行動を起こして、周りの人たちがあっけに取られているのを尻目に、3人の弟子だけ連れてさっさとヤイロの家に乗り込んでいきます。で、ヤイロの家に着いてみると、そこではすでに葬りの支度が始まっていたんですけれども、イエス様はそういう人たちをみんな外に出してしまって、娘の両親と3人の弟子だけを連れて死のところに近づかれます。そして少女の手を取って、タリタクムというふうに呼びかけるんです。少女よ起きなさい、そういう意味の言葉です。で、すると少女はすぐに起き上がって、周りの人たちがびっくりして見守る中を歩き回った。それがマルコによる福音書にもともと記されていた記事のあらましです。で、今マルコから聞いた記事をマタイは自分なりにうんと短くして、そして新しい別の物語に仕立てるんです。で、マタイはマルコの記事を使うときにですね、必要ない部分をどんどん省いています。例えば私たちが今日聞いているマタイではですね、この女の人を助けることできなかったお医者様の話とか、あるいは群衆に取り巻かれていた時に弟子たちが語った言葉とか、あるいはシエスが口になさったアラム語の呪文のような言葉というのは、全部 省かれています。出てきません。もう本当に思い切りよくマタイはですね、もともとのマルコの記事を削ってしまいます。で、今日の記事でマタイのこの福音書の中に言われていることっていうのは、もっぱらシエスという方が悲しみや苦しみの中に陥っていた人たちとどんなふうに出会われたかという、そのことだけになっています。驚くほど大胆にマタイはマルコの記事を自由に書き改めました。で、マタイとすればです、今日のこの記事を通してシエスこそが本当に頼りになる救い主なのだということをぜひとも知ってほしい、そう願っているんです。イエス様こそが力ある救い主なのだ、そのことを際立たせるために、もともとのマルコにあった出来事を浮き彫りにするような背景の記事を全部書かずに済ませてしまいます。で、確かにマタイはここである人が手を置いたらその人から命の力が流れ出て、手を置かれた人が癒される、で、そういう古い時代の奇跡物語のような話を書いてはいます。しかしマタイがここでこういう書き方をしているのは、決してこれ人をびっくりさせようとする思いではないんです。そうではなくて、シエスという方からどんなに自由と喜びがもたらされるのかということを知ってほしい、そう願ってこういう書き方をしています。ですから実は今日聞いているこのマタイによる福音書の記事で大切なのは、逐一物語られているその出来事そのものではありません。ここに述べられているのはこれ印としての出来事であって、この印を通して伝えられようとしている事柄の方が大事なんです。もしそういうふうにですね、ここの出来事の方が大事だって、仮にそうであったならば、マタイはマルコの記事をこんなふうに端折ったりするはずはないんです。起こった出来事を伝えることが大事というよりも、ここで起こったことを通してそこに示されている事柄がある。だからこの出来事っていうのはその別のことを伝える印としての出来事で、そういうふうなものなのだとマタイが思っているからこそ、元の記事をうんと自由に書き改めて縮めるということが起こっているわけです。で、それじゃあどういうことを伝えようとしているのか。まず注目させられるのはこのマタイによる福音書の9章の22節の言葉です。こう言われています。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。これもさっきのマルコの福音書よりは若干言葉が縮められています。そしてここで際立たされているのは、あなたの信仰があなたを救ったというそのことです。イエス様はここで信仰にこそ全てがかかっているってそうおっしゃってるんです。しかしです、それならばそのイエス様がここで非常に強調しておられる信仰というのは一体どういうものなんでしょうか。ここでどういうふうに信仰が言い表されているでしょうか。で、この記事からしますと、シュエスが信仰があるとおっしゃっているものは、普段私たちが思っているのとは少し違った形で現れているように思うんです。ここではですね、病気で長年にわたり苦しんできたそういう人がシエスのもとににじぎ寄ってきます。イエス様の服に触れさえすれば治してもらえるとそう思ってるからです。この人はですね、シエスに信頼しきってるんです。で、この人は今までこれまで自分の事情が良くなるように願っていろいろなことを行いました。しかしそういうふうに自分が期待して行ったすべてのことが水の泡になるという経験を重ねてきています。そして今ここではですね、これから先自分にできることというのは もはやもうそんなに多くはない、このシエスという方に手を差し出して服の房に取りすがるということぐらいしかない、そういうふうに思ってます。非常に切羽詰まって、そして人間的な目からすれば、私たちの思いからすればですね、誠におぼつかない姿だというふうにも見えます。そんなにイエス様に触るっていうことに、イエス様に触れるっていうことに重きを置いてしまっていいんだろうか。私たちも信仰を持って生きているというふうに言いますけれども、私たちの信仰っていうのはそんなふうにイエス様にですね、全てを委ねるとか全てをかけるなんていうものじゃないかもしれないと思います。むしろ聖書を聞いてイエス様という方から何かを学ぶみたいなところがあるかもしれません。でもこの女の人はそういう意味ではですね、何かイエス様から教わろうとしてるんじゃないんですね。自分がやってきたことは全てダメだった、何をやってもうまくいかない、自分の体悪くなるばっかりだ、とにかくこの方の服に触れさえすればなんとかなるはずだってそう思ってるんです。私たちが考えている信仰というのは、例えばですね、十分に理解できているかどうかは別として、信仰過剰を受け入れて生活するとか、あるいは何か倫理的な定めを満たしながらキリスト者らしく生きるとか、あるいは、信仰というのは少なくとも人間の人生を整え導くようなものだ、そんなふうに思ってるんじゃないでしょうか。ところがここでこの人というのはですね、自分として八方手を尽くしたけどなすすべがない、ただひたすらイエス様の方に身を向けるしかないって思い詰めている。そしてイエス様はそういうこの人の姿の中に信仰がある、そうおっしゃるんです。あなたの信仰があなたを救った。こういうふうに言うこともできるんじゃないかと思います。信仰っていう言葉を聞くとですね、私たちはつい自分自身の姿を振り返りたくなるんです。自分がどれくらいイエス様に信頼を寄せているか、どれくらい神様に従うような清らかな生活を送っているか、どれくらい周りの人たちに穏やかに接することができているか、どれくらい社会的に正義のもとで生活できているだろうか、つい私たちはそういうことを信仰という言葉のもとに考えたくなってしまいます。そして自分は信仰が薄いとか信仰が弱いとか信仰がないって言ってすぐにうつむいてしまいます。この女の人はどうだろうかというふうに思います。この女の人はですね、自分自身には目をくれてないんじゃないでしょうか。自分が本当に身をもって深刻な状態にあるということは十分承知をしている。だけれどもそれに対して自分で何かしようと思ってないんです。決定的なことはもはや自分にはできない、自分で自分を救うことできないってことをはっきりわきまえてる。そして自分ではどうにもできないからこそ、もはや自分自身に頼るとか自分自身の在り方を問題にするんじゃなくて、目の前に来ておられる主イエスキリストという方に目を注いで、この方ににじり寄って近づいて何とかこの方と触れておこうとする、そういう在り方を通してイエス様に何とかして取りすがろうとする。でこれがこの女の人の姿です。当然こういうふうに自分がなるということについてはためらいもあっただろうと思います。私たちがそんなにこのイエス様に触れるということに重きを置いていいんだろうか、周りの人が思っている以上にこの女の人だって、自分は果たしてそんなふうにやっていいんだろうか、もしかしたら服の房に手を触れても何も起こらないかもしれない、でそういうこともちょっと考えたかもしれません。ためらいがちに、しかし非常に率直に、あるいは治らないかもしれないって不安を抱えながら、それでも期待に満ちて、そういう意味では大変不思議な姿をしています。この女の人はですね、 福音に触れさえすれば治してもらえると思った、簡単に書いてありますけれども、実際にこの人のこの思いというのはですね、大船に乗った木でイエス様に触れさえすれば何とかなるという思いではなかったかもしれないです。だけれども自分にはもうこれしかないって、だからやらざるを得ない。本当に自分の中に恐れを持ちながら、しかし期待をする、不安におののきながら希望を持つ、そういうこの人の在り方が聖書の中で信仰と呼ばれていることを私たち覚えたいと思います。あなたの信仰があなたを救った、ここにそう言われています。信仰がある、そこでは重荷と苦しみの人生が軽くされるんです。破壊されていたものが作られます。出来損なっていたものが新しくされます。キリスト教の教義を正しく理解しているかとか、キリスト者らしい倫理的な生活をしているかとか、そういうこととは別に、この信仰、すなわちただひたすらイエス様に信頼申し上げる、イエス様に期待をする、その態度、その在り方がこの女性を救っている。私たちにも聖書を呼びかけているんです。あなたはイエス様に触れさえすれば救われるんだ、重荷が軽くされる、苦しみをイエス様が担ってくださる。でもちろん教義や倫理不良だっていうんじゃありません。それはそれで大事なことですけれども、どれほど正しくですね、聖書の理屈を理解し、あるいは自分の生活をその形に当てはめることがあったとしても、そういう意味では教理や倫理を正しく行ったり理解したとしても、根底のところで主イエスに対する深い信頼を持って生きる、イエス様に取りすがって歩むということがないならば、私たちは救われることはできないだろうと思います。私たちがなんで聖書の中の教えの理屈を知ろうとするのか、なんで聖書に照らして自分をふさわしく生きたいと願うのか、それは根底にはイエス様こそがこの私を導いてくださる方だ、イエス様に触れることを通して私たちが救われていくんだという、その信仰があるためです。信仰っていうのは自分が貧しく失われたものである、そのことを知った人が主イエスキリストに出会い、イエス様に触れる、そこに成り立っていくものなんです。イエス様を信じる、キリストに期待を寄せてこそ私たちはキリスト者になります。この女性に見られるみたいに、どんなに内気でたどたどしくおぼつかないありさまであっても、そこに主イエスキリストに対する心からの信頼があるのなら、それはまさしく信仰なんです。そしてそういう信仰には力が伴うんです。どうしてか、その信仰は本当にイエス様に期待するからです。自分の力で歩もうとする、そういうものじゃないからです。今日の記事では、あなたの信仰があなたを救ったって言われてるんです。あなたのパフォーマンスがあなたを救ったって言われていません。イエス様の方に手を伸ばしたっていう、その行いが正しいのではなくて、その行いに向けるあなたの信仰がそこにあるって言われてるんです。イエス様に期待する、イエス様に委ねて歩む、そのことが癒しをもたらし、この女性の健康を回復しているって、そう言われています。さて、しかしこの癒しの出来事、これは信仰に力があることの印として起こっているんだということを考えないなら誤解が生じるかもしれません。信仰というものが いつでもどんな病気でも治すことができる万能薬のように思うなら、おそらくそれは間違いです。この世のお医者様もいろいろな病気を治してくださいます。患者が治ることの手助けをしてくださいます。でそのことでお医者様は多くの患者から深く感謝される、頼りにされます。でもどんな名医だって自分の目の前にやってくる患者すべてを癒すなんてことはできないんです。信仰もそうなんです。信仰さえあればどんな病気でも癒せる、でそんなふうに考えたり言ったりするなら、それは軽率な物言いだということになるだろうと思います。実際に本当ではありません。無責任な言葉だと咎められても仕方ないと思います。信仰を持ったら全ての病気が治るんだったら、私たちは誰も死なないことになります。でも私たちは病気もするし、あるいは地上の生活を終える時もあります。しかしやっぱりそうであってもです、信仰には力があるんです。で信仰っていうのは私たちの心の中の思いとか頭の中の考えにとどまるものではありません。信仰は私たちを突き動かして生活全体に関わってきます。でその点をはっきり知らなきゃいけないと思います。信仰っていうのは心の事柄だと思っている方いらっしゃるかもしれませんが、心の事柄ではなくて私たちの生活の事柄です。私たちが信仰によって生きるときには、それが表にも現れてくる、力を持って私たちを動かすようなことが起こってくるんです。信仰によって私たちはイエス様に触れる、そしてイエス様が私たちを導いてくださるということが実際に起こります。でその時には私たちは自分の人生に対してイエス様が主人であるように、本当に自由な主として自分の一生を歩んでいくことができるようになるんです。暴君みたいに自分の思い通りにできなきゃ嫌だ、そういう思いに私たちはついとらわれがちですけれども、でそういうところから離れて、たとえ思うようにならない出来事が人生にあるとしても、痛みや苦しみがあるとしても、それでもです、そういう自分をその時本当にイエス様が導いてくださる、イエス様に動かされて生きていくならば、私たちは今置かれているこの人生に対して主人になることができます。ここでどういうふうに自分は生きるべきなのか、イエス様がどういうふうに導いてくださっているだろうかを考えながら、置かれている今ここからもう一度立ち上がって、ここでなすべきことを自分が考えて自分の足で歩んでいくことができるようになるんです。信仰から出る力にはそういう意味では限界がありません。私たちがどんな時もどこにいても信仰が私たちを動かす、そういう力を持っています。教会の礼拝に集まっている時だけ私たちはこの力のもとに置かれているんじゃないんです。この礼拝から立ち去って、そして自分の生活に入っていく時、そのそれぞれの場所で私たちは実はイエス様に伴われて、本当に信仰の力を与えられて、そして健康回復されて歩んでいくことができるようになるんです。信仰の力は私たちが家庭に戻ろうが、働きや学びの場に赴こうが、そこで終わって届かなくなるということはありません。どんな時にも私たちを支え歩ませてくださる、そういう力に満ちています。小さなテコが大きなものを動かすのにも似て、私たちが深い憂いにとらわれたり思い患いに苦しめられるとき、嘆いたり悲しみや痛みを覚えるとき、そこでも信仰は途切れません。私たちの生活のあらゆる場面に働いて力を発揮します。信仰によって主イエスキリストに固く結ばれている人は、どんなときにも信仰によって今与えられているこの命を得ることになるんです。で実は今日私たちが聞いているこの福音書を記したマタイは、この信仰の力をはっきり伝えようとしました。 でそのためにマルコによる福音書を書き改めているんです。すなわち私たちの命が途絶えるような時にも、そこでも信仰の力が終わらないことを明確に語ろうとします。でその点ではこのマタイの書き方は、実はただマルコを縮めてるだけじゃなくて一歩踏み出しています。どういうことかっていうと、マルコによる福音書、さっき、少しお読みしましたけど、最初ヤイロの娘は病気で苦しんでるんです。最初は癒しの話なんです。病気を癒してほしいって話なんです。途中から死んでしまって生き返らされるって話になっています。マタイではどうか、もう娘は最初から亡くなってるんです。ですからいきなり死というですね、普通なら後戻りしないのっぴきならないところから話が始まります。手の施しようがない、もう死の出来事が起こってしまった。しかしそこに主イエスが関わりを持ってくださったらどうなるのかというのが、このマタイによる福音書の記事になっているわけです。18節を読みします。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。いきなり死の出来事が指さされます。私たちすべてのものが言葉を失う、何もできなくなる、そういう状況の中にあっても、ただ一人言葉を発することができる方がおられるんだということをここで指し示すんです。この少女は救いようもなく今死に捕らえられている。そして家に行ってみれば、そこではすでに葬りの式が始まっている。イエス様はそういう家に入っていかれ、そして葬りを行おうとしている人たちをみんな家の外に追い出してしまっておっしゃるんです。24節です。言われた、あちらへ行きなさい、少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。誤解されないようにちゃんと言っておかなきゃいけないと思います。これはイエス様は仮死状態だっていうようなことを言ってるんじゃありません。死の出来事は確かに起こっています。死の現実はそこにあります。そしてその死の現実が起こるときに、私たち人間は無力になるんです。もう死の前では何もなすすべがないと思ってしまいます。ところが私たちがもうこれ以上どうしようもない、手の施しようがないと思っている、そのところに主イエスが踏み込んでいかれるときに、死は最後のことではなくなるんです。イエス様はここで死を避けて通る、死がなかったかのように顔を背けて脇を通っていくんじゃありません。そうじゃなくて正面から死と対決をして死の中に踏み込んでいかれるんです。そしてそういう方として、少女は死んだのではない、眠っているのだっておっしゃるんです。イエス様が乗り出し乗り込んできてくださる、そこでは死はもはや最後のものではなくなります。復活と永遠の命こそが最後の言葉になります。あなたは死んでも生きる、イエス様からそう言っていただいている。だからこの少女は死んだのではない、今眠りについているだけだ、そういうふうに言われるんです。この眠りは起こされる眠りです。死の出来事の眠り、これは起こされるのだ、聖書が言っていることをぜひ覚えたいと思います。よく人が亡くなったときに永眠なさいましたという言葉を使われます。あれは聖書に照らして言うと誤りです。永眠というのは永久に眠り続けるということだからです。私たちが迎える死は永眠ではないんです。今この地上を去る、逝去はしますけれども、しかし私たちは永久に眠るのではなくて起こされる眠りに赴くのです。私たち自身、肉体の死からは逃れようがない、それは事実です。だけれどもその死にイエス様が乗り込んできてくださって、あなたはそれでも生きるものだ、永遠の命に結ばれているものだ、そうおっしゃってくださるんです。一度は命に戻されたこの少女もやがて地上の生活を終える時が来ます。あるいは 出血性の病気を癒してもらったこの女性も地上の命を終える時が来ます。しかしそういうことがたとえあるとしても、この人は眠っているのだ、そして起こされるのだ、あなたの死は永遠の命に向かって新しい状態に変えられる、その入り口なのだというふうにイエス様から言われていることを覚えたいんです。今日の記事はたった一人死に正面から立ち向かって、そして死から命によみがえっていかれるその方を指し示そうとしている記事です。私たちの死を十字架の上で引き受けてくださり、そして三日目に復活をなさった、そういうイエス様がここで死んでいるのではない、眠っているのだとおっしゃってるんです。私たちのために十字架の上でお亡くなりになった、そして死を隅々まで経験なさって、本当に人間の死というのがどんなに手強い敵であるかということをよく分かっておられる方が、その死を乗り越えてよみがえって命の初歩となっておられる、でそういう方がここで語っておられます。この方を信じるとき、この方に触れるとき、信仰によってこの方に結びつくとき、あなたは死んでも生きるようになるのだ、聖書はそう語ってるんです。しかし果たしてこのことが本当だというのは一体どこに行ったら確認できるんでしょうか。私たちは日常的には死が私たちの人生の最後のものだということを嫌というほど見せつけられています。特に親しかった愛する者のお墓の前に立つようなときに、私たちはもはや命が終わってしまって、そこには死があるのだという思いを深くせざるを得ません。イエス様が死に勝る力を持っておられるというのはどこに行ったら確かめられるんでしょうか。イエス様の命が死に勝る、でそのことは死の場合のように証し立てるのではありません。お墓の前に立ってここに死がある、そんなふうにイエス様の命がここにあるというふうに確かめられるのではありません。そうではなくて、主イエスが差し出してくださる復活の出来事、それを私たちが手を伸ばしてしっかりと捕まえる、そのところで私たちはこの命が死に打ち勝ってるんだということを確かなこととして知らされていくんです。この女の人は、長い間病気で苦しんでたこの女の人は、イエス様、自分ではもはや病は乗り越えられない、そしてこの先には死があるだけだと思い定めていましたけれども、しかしそれでもイエス様なら何とかしてくださるだろうと思って、イエス様の方ににじり寄ってその服に手を伸ばしました。私たちもそうなんです。このイエス様という方にこそ本当に私たちの命の源があるのだ、この方に信頼をして、この方により頼んで生きるならば、私の命は死に打ち勝つことが許される、死を超えてなお生きるものとされるのだ、そういう確信を持つことができるようになるんです。すでにイエス様は私たちがそういう確信を持つことができるようにこの地上においでになって行動を起こしておられるんです。ご自身が十字架におかかりになり、そして復活され、そのよみがえりの土台の上に教会が建てられて、そしてもう2000年もの間この地上で毎週毎週です、毎週毎週この週の初めの朝にイエス様よみがえられたのだということが語り続けられています。イエス様が死と正面から立ち向かい、死に勝利をしてよみがえっておられる、そのことを私たちは毎週この場で聞かされています。そしてそれを信じるように招かれているんです。私たちがなすべきことは、そうやって目の前によみがえりのイエス様が与えられている、示されている、そのイエス様に手を伸ばして、そしてそれ我がものだというふうに受け取ることなんです。今日は1月の一番最後の日曜日ですから、この礼拝の中で聖居者の記念式が行われます。私たちはその時にただ 召された方を人間的に懐かしむだけではなくて、それらの方々が本当に永遠の命の中にかくまわれて移されているのだということを信じるものとされたいと願います。そしてまた今日はこの礼拝の後で教会総会が予定されています。私たちがこの一年なしていくことは、まさに主にある命が死を超えたものだということを信じて、信仰によって身をもって明かし続けていくことではないでしょうか。イエス様が私たちの歩みに伴ってくださる、そしてさまざまな限界や破れや問題や悩みを超えて、私たち一人一人の命をさらに先へと持ち運んでくださる、そのことを信じ、希望を持って与えられている人生の道のりを先へ先へ歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様こそが私たちに命を与えてくださる方であり、信仰によって私たちはイエス様に結ばれ、そして死ではなく命を生きるものとされるのだということをマタイが語ってくれている聖書の言葉を今日聞くことを許され感謝いたします。私たちの地上の生活はなおさまざまな悩みがあり、悲しみや苦しみがあり、痛みがあることを思います。しかしそのような私たちの生活の労苦や重荷をあなたはイエス様を与えてくださり、私たちにとって軽いものとしてくださることを感謝いたします。イエス様が共に歩んでくださるからには、私たちがなおさまざまな困難な状況の中にあっても希望を持ち期待を持って歩んでいいのだということをどうか自分のこととして信じることが許されますように、幼子から地上の生活を長く生きたそのすべての人間がイエス様に招かれ、イエス様に伴われて生きる生活へと導かれますように、どうか私たちが自分自身でそのことを信じ、あなたの恵みのもとにこの地上で歩んでいくことができますよう聖霊によってお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。